平成、21年、本日は、7月の19日、日曜日、午前の礼をしていきたいというふうに思います。使徒行伝3章を見ていきます。ペトロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていた。すると生まれつき、足の利かない男が運ばれてきた。この男は、宮に入る人たちから施しを求めるために、毎日美しの門という名の、宮の門に置いてもらっていた。で、彼はペトロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めたということですね。で、今日の箇所は、ここに書いてある通りであり、ポイント、今日のポイントはたった一つですね。それは、この、生まれつき足の利かない男が、どうしたら癒されるかという、そういうポイントですね。だけど、まあ、で、例えの意味合いがあります。で、皆さんは、まあ、見ればわかるようにですね、幸い、教会では足の利かない人っていないんですね。だから、これは自分とは関係ないと言ってしまうと、まあ、それきりなんですね。でも、これは、聖書っていうのは多くの、パターンで、多くの方法で、例えをとって、通して今の時代に我々に関して語っております。で、耳の聞こえないものってやっぱり霊の耳は聞こえなかったですね。目が見えない。で、霊的に目が見えない。本音に見えると思うんですね。で、この皆さんはその肉体の足は全然自由かもしれないし、走れば偉い100メートルの結構なスピード走れるかもしれませんけども、ポイントは我々が生まれつき足の利かない男、クリスチャンとして歩みがない人のことをこれを語っているんだよ。歩んでいるんだけどずっこけてしまう。で、歩むべき道に入っていかない。もしそんな風に我々が、多少でも感じているなら、これはまさにそのことに関しての話なんですね。それを理解しないと、聖書は何でもそうなんです。生まれつきの盲人の話とかいろんなことがあるんですけども、見ても悟ってない、聞いても理解してないということなんですね。そういうイザヤ書の予言がありますよね。彼は見ても悟らないということもありますね。そういうものになってしまうんです。でもどうぞ見て聞いて真に聖書が語っていることを見ていきたいというふうに思います。これは私もそうは言っても今回この箇所が回ってくるまで分かりませんでした。昔からこの箇所何回か聞いた覚えはあるんですけどね。足の引かない男が治ってよかったですね。それ以上のものでは全然ありませんでした。で、それ今回癒しの話だなっていうふうに思ったんですけどね。神様はあれ身をもって教えてくれました。これそれだけ見てたら違うぞっていうことをですね、教えてくれました。これ神のあれ身だと思います。メッセージが来るっていうのは毎回祈るんですけど、真面目に本当に心から祈ります。神様メッセージをください、教えてくださいって言いますね。真面目に祈らなきゃダメですね。下手したら来ないことあるんですけど、来ないとしょうがないから、そのまま読んで終わりっていう感じなんですけど、それじゃあまずいでしょうけども、でも祈るときに神様は明らかに語ってくれます。で、今のことを繰り返しますけども、我々明らかにこれ信仰の歩みに関して言っています。で、もし我々が生まれつき足の引かない、ちゃんと歩めないクリスチャンであるとしたら、まあ、皆さんはそうではないかもしれませんけども、どのようにして我々はきちんとクリスチャンとして歩むべき道に入っていくことができるか、足が丈夫になるか、まさにそこを語っているポイントなんですね。で、いろんなパターンについて実はここに語っております。で、そのうちどれがベストなのかということを語ってるんですね。で、2節では、この足の利かない、生まれつき足の利かない男というのはですね、何をやってたかというとですね、生まれつき足の利かないから、自分が食べていく手段がないんですね。で、いますよね。右や左の旦那様じゃないですけど、まあ、こじきですよね。で、施しを求めるために、置いてもらって座ってたというですね、こういう方法であります。で、施しのことを何度も書いてあるんですね。 三節はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。この人くれるからって言うんですね。で五節でも男は何かもらえると思って目をそれ施しについて書いてあるんですね。で一つは我々がクリスチャンとしてちゃんと歩むべきなんだけども足が弱いでまともに信仰生活が歩めないで歩んでも昨日はまともに進行したけども次の日はババーンと倒れちゃってもう死んじゃいかだとかですね、そういう時にどうするかっていうと多くのクリスチャンが歩むっていうか手っ取り早い方法って言ったらですかね、結構選んでしまう方法って言うんですよ。施しを求めるという方法です。明らかに聖書を語って、これは何かっていうと金を持ってる人からもらうということですね。まあ金とか金銀とか書いてあるんですね。で金銀っていうのは信仰のことであります。なぜならペトロの手紙がありますよね。それらの信仰は朽ちる金よりも尊いって書いてあるんですけど、信仰と関連して言われて、だから素晴らしい信仰の器のところに行って金銀を持っている人ですね、行って何か施しをください、それをもらってなんとか生き延びていく、こういうパターンが結構多いっていう方法ですね。ある正解があれば、ビーグラムの正解があれば、これを楽しみにして頑張っていきましょうとか、クリスチャン生活として、こう、なんかこのピークとしてやっていきましょうとかですね。その後、本田浩二があるとかですね。もう本田浩二は今おられませんけども、あるいはキーチがいるとかですね。最近ではベニヒンとかですかとかね、ベニヒンが来るからこれを期待して、ここで素晴らしい恵みをとかですね。私も人のことは言えません。ベニヒンの集会行ったこと、一回行ったことありますからね。なんか恵みがあると思ったら、だから人のことは言えないんですけども、でこれそのパターンであります。だけどこれはダメなんですね。で結構クリスチャンこういうパターンある。でまたは信仰書ですよね。信仰書読むのは悪いとは言わないんです。でもそれを糧にして生きていくっていうのはね、私はウォッチマンニーという人の本が好きでよく読んでたんですけどね。でもなんかある日違うかなと示されたんですね。こればっかり読んでるってちょっと違うかなと思った。でそれは感覚正しかったですね。でまあ私はそうですけど、他の人はね、ジョージ・ミューラーがいいとかですね、それぞれ FB ・マイヤーがいいとか、それぞれあると思うんですね、好みのタイプとか。でもこれは施しを求めるっていうやり方で、でこれはその人一時的には食べるものもらえるかもしれない。1万円ね、あ、施してくれちゃったってね、1万円でどのぐらい生きられますか、1週間ぐらい食べられますかね。でも次の週になったらまた何もないからまた施してもらう。でそういうクリスチャンありませんか。今週はなんて恵まれたけど、もう1週間ぐらいしたらなんか恵みなくなっちゃったから、次何か素晴らしい正解ないですかとかね、そういうパターンであります。施しを求めるんですね。でも根本的な解決はありません。この人病が癒されたわけではないし、歩めるようになったわけでもない。当座の食べるものがあったという感じですね。恵みがあったとかね、そういう感じですね。で私も人のこと言えないですけどね、昔はまだ若い時は私の行ってた教団ってね、季節ごとに盛会があるんですね。で春も2泊3日ぐらいとかね、秋もまたあるんですね。それ楽しみにしていくんですね。で、まあ、純粋でもあったんですけども、素晴らしい恵みをいただいたって言うんですけどね。悪いとは言いませんけどですね。それはそれだけですね。そんな感じですね。で、その施しを求めていくっていう感じですね。で、金銀も求めていく。そういう感じであります。だけど、繰り返して言いますけども、これは、根本的な解決はない。で、我々は、一時的な、勝てば得るかもしれないけども、それだけなんですね。結構それがパターンいるんじゃないかって。だからこの男の人の歩み方、施しを求めてなんとか生きてくるというのはですね、他人事ではありません。結構こういうパターンのクリスチャン多い。施しを求めて恵みがあったからなんとかかんとかっていう感じですね。で五節、男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペトロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち、彼の足とくるぶしが強くなり、 踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に、宮に入っていったということですね。で、このポイントは、非常にわかりやすいというふうに思います。一つは、ペトロは、金銀は私にはないということですね。だから、ここ言ってるのは、文字通り財布の中見たって、金貨もないし、銀貨もないってもちろん言ってるんです。だけど、繰り返して言いますけども、聖書は、例えの書なんですね。で、金銀は、明らかにこれ、聖書のいろんな箇所を見ていくと、これ明らかに信仰と関係して言ってるんです。さっき言ったように、ペトロの手紙の中にね、その信仰は朽ちる金よりも尊いものであるって、ことさらに金と関係して売ってるんですよ。だから金銀に頼るペトロとヨハネすごい器だ。この器の信仰に頼る、癒しの器の信仰に頼る、それをもって、または素晴らしい信仰者の本を読んで、それをもって私は自分の必要な満たしを受けよう。一週間ぐらいなんとかとか。こういう生き方ですね。でもこれは違うぞと言ってるんです、ペトロはですね。金銀は私にはないって言うんですね。根本的な解決はないんです。悪いとは言いませんけどですね。器に頼るというかね、カソリック教会なんかそうじゃないですかね。まあ明らかに器崇拝です。マザー・テレサが死んで、その後亡くなって、それで彼女の像ができた。像に祈ったらば、癌が癒された。素晴らしいって言うんです。これはもう明らかに器崇拝なんですけども、そういうのは違うんですね。これはまさに金銀を求めちゃったんですね。でも、しかし私にあるものをあげようというふうに書いたんですけども、これはちょっとこの表現微妙です。日本語で読むとなんか、この、ペトロとヨハネを内側の信仰で癒したって読めちゃうじゃないですか。これ、ニュアンスが違うんですね。キング・ジェームス役で読むとちょっとニュアンスが違います。言ってることはですね、この意味合いは、私にあるものをあげようじゃなくてですね、これをあげようと言ってるんですね。これをあげようってどういうことかというと、なぜのイエスの名によって、癒されようってことですね。だから、私が、ペトロが言わんとしてることは、なんか自分のうちにすごい信仰があるからそれを出してやるぞと言ってるんじゃなくて、私の方法はこうだと言ってるんですね。ナザレのイエスの名によって歩けっていうことですね。これが自分の唯一持ってる方法なんで、これで癒されよって言ってるんですね。で、我々はこのペテロの方法に習うべきであります。で、なんかこう日本語の聖書は、なんか大事なとこがなんかずっとこうなんか違うこと言ってることよくあるんですね。油断も隙もない。うちにあるものをあげようって皆さんどう思いますか？この人なんかすごい内側の信仰あると思っちゃいませんか？そんな素晴らしいあなたの内側の信仰をくださいって言いたくなっちゃいますか？それって器素材そのもので、ここの言ってる趣旨と全然違うんですね。すごい惑わしですよね。そう言ってないよ、ペトロは。そうなんだって、私のこの方法を、見ろって、この方法を、教えようっていう、そんなニュアンスなんですね。それは何かっていうと、私のうちではなくて、なぜのイエスの名って、こういう方法しか自分は知らないんだってですね。これが唯一のあなたにとっての解決の方法であるということを言ってるんであります。で、これは我々もそうあるべきであります。我々が癒しを求めたり、肉体的な癒しに関してもそうだし、または今言ってるように、信仰の歩みに関してもそうであるというふうに思います。で、我々の教会もですね、御霊の神様のアレミットを導きの中でですね、ちょっと最近から御霊の賜物を求めるようにしております。で、訓練の中では、予言の訓練もしてますし、また癒しもですね、求めるようにしました。で、姉妹が来られた後ですね、総額を去年だったかと思いますけども、総額ができるということをお聞きしたんで、それはぜひ、我々の教会では総額のことを祈っておりましたんで、ぜひお願いしますということを、お願いしました。そしたら、快く引き受けてくださったんですね。で、非常に感謝だったんですけど、ところがその当日だか、電話がかかってこられまして、これから行きたいと思うんですけど、ただちょっと問題があって、なんか、総額引くのに、 腕が痛くなってしまったというお電話いただいたんです。それって大変ですねと思って、じゃあ無理なさらないでくださいと言ったんですね。で来られて、そして今腕が痛かったら大変だなと思ったんですけど、でも見た感じすごい礼拝中見たらすごい痛そうな感じなんで、これは祈らなきゃいけないと思いました。で癒しの祈りなんかしばらくやってなかったんですけども、でも教会でそんな多少でも痛みある方がいて目の前で知らないふりってありえないんで、癒されるかどうかは分かりません。祈ったらレミアが祈ったらさっぱり癒されないと余計に痛くなっちゃうと言われても嫌だなと思わないでもないんだけど、そこは信仰なんであります。皆さん癒しとかなんていうかですね、このペテロの方法に習わなければいけません。金銀は私にはない、信仰、まあこれ金銀が信仰なら私のうちにはそんな人様に見せるような信仰はないっていうんですね。はっきり言ってしまったんですね。すごいはっきりした態度だと思います。見習うべきであります。信仰で癒してるわけじゃない、自分なんかいいものがあって、でも我々はナザレのイエスの名を持ってる、教会はこのイエスの名前を持ってるんで、これが唯一の我々の武器といったら方法なんだ。それを用いるからで癒されようって我々はそれを信じてるから語ってって、それだけなんです。この中には器崇拝のかけらもないんですね。明らかに聖書はそう言ってるんです。でもなんか器崇拝に持ってくようなですね、うわーっとこのなんか聖書が変だったりですね、キリスト教がうわーっとなんか変なこのキリストの栄光の富を輝かさないようにって聖書はどっかありますけど、そういう動きってあるんですね。でレムナントもいろいろ失敗あるかもしれないけども、このペトロに習いたいと思っているんであります。金儀はない、自慢じゃないけどない、それは誰も聞かれなくったって誰も大した信仰ないと期待してないかもしれないけど、その通りない。でもポイントは、しかし教会はこのナザレのイエスの名前を持ってるんで、ナザレのイエスの名によって歩きなさいということをですね、ペトロは明確に宣言しました。恥ずかしがりもせず不信仰にもならず、しかし明確に宣言し信仰を持って語ったんですね。この信仰は答えられました。この有名なね人なんですね。この人はね、みんな知ってん、なぜなら宮に来る人みんな目の前に座ってるからですね、右や左の旦那さんもまたあいついるぞってみんな知ってん。でもこれで栄光を現れたんですね。でさっきの話の続きですけども、そうです、レムラントも金銀とか信仰ないんだけども、でもなぜならイエスの名を信じるという信仰はあります。でそうなんですね。したら非常に感謝ございます。イエス・キリストの名によってね、その痛みについて祈ったり、またはなんか霊的なものであれば霊の縛りとかしたんですよ。したら非常に感謝なんですけど、その後お話聞いたら癒されてきたということがあります。で、よかったなと正直思いました。まあ癒されなくたって我々はイエスの名によって求めるんですけども、でも神様が栄光を荒らしてくれればベストであります。でもたとえ顕著なことがあろうとなかろうと、我々にはその方法しかない、ナザレのイエス以外ないんで、これを用いていくっていうのが我々の方法なんであります。あれもあるぞこれもあるぞって、それは違うんですね。ない。で癒しの器なんてある意味では公共会いません。しかしナザレのイエスの名前はあるんですね。でだからどうぞこれを用いてですね、いきたいというふうに思います。でその時にこの、右手を取って立たせた。すると、たちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら、神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていったっていうことですね。で、これは、一つは明確な、体の癒しであります。歩けなかった人が癒されたという意味の、明らかに体の癒しであります。そういうことを一つは見たということです。でも、それだけではありません。たとえに見合いであっては、我々がまともに歩けないクリスチャンであったとしても、そのまともな信仰ではないって、昨日は教会行ったけど、次の日は全くこの世よりも、 この世よりももっとひどい、なんか、不信仰な生活になってて、この世の中の人もっとダメだとかですね、もうダメだ、自分はクリスチャン生活絶望だとかですね、こういうのはまともに歩んでない。でも、そういう人であっても、イエス・キリストの名によって歩むっていうことを言ってるんですね。ぜひ、このポイントを理解してください。これが、まさに、この箇所で語られたことなんです。これを読み取らなかったら、この箇所を読んでない。どのような、全然受けない。皆さんもちょっと思い出してください。なんか一番不信仰なクリスチャンとかね、知ってる中で、とか、あの人だろうというような人がいたとしてもですね、その人をも、イエスを何よってですね、癒し、立たすってことを言ってるんですね。で、我々がそのようなものであっても、しかし、主は立たせてくださるっていうことが、まさにこの箇所で言われているメッセージなんですね。で、そういうことであります。で、これは、幸いですね、私も、主によって教えられました。で、自慢ではありませんけども、若い時とかね、やっぱり似たような、この、足が引かないような男じゃないんですけども、あんまりまともなクリスチャン生活じゃ なかったなというような気がします。あんまり、具体的なことは言いませんけども、でも、なんだか、泣かず飛ばずのクリスチャン生活だなというようなことがありました。でも、ある時を境に、主に、名前のみにですね、頼ってくるということを、神様が憐れみによって教えてくださいました。イエスが、真に癒し主であって、そして、私が信仰の弱いものであって、まともにクリスチャン生活ができなくなっても、この方に祈り、求めていくならば、くるぶしが強くなる。非常に象徴的であります。皆さんの信仰の土台がガーッと強くなるということであります。くるぶしが弱いとどうですか？くしゃーって倒れませんか？一歩よく言いませんかね？歩いてんだけどなんか膝がガクッとなっちゃうね。あれは何が弱いんですか？膝が弱いんですか？くるぶしも弱いんじゃないですかね。まともに歩めないですね。くるぶし弱いとですね。くちゃっとなっちゃうんですけども。でも、名を求めてくるんですね。そして、でもそれを求めていきました。そして祈り求め、祈りごとに力を入れてですね、そしてこのなぜのイエスの名を求めてですね、この方による助けを求めてですね、このそれを時間をかけてですね、真剣に求めるっていうそういった、弟子としての歩み、また歩べき道に入っていきました。で、結局どうなったかというとですね、まあ自分のこと言うのも恐縮なんですけども、以前と比べると、くるぶしは明らかに強くなりました。以前は自分の信仰生活を守らない、一体どうなりましょうかと思ってですね、それこそ施しを求めにあっちの政界行ったりですね、政界行ってよかったけど、2週間もしたら恵みがなくなっちゃったとか、そんなことをやってた、クリスチャン生活だったんだけども、でもある時を境にくるぶしは明らかに強くなりました。イエスの名によってですね。でこの方を求めてくる強いですね。でおかげさまで単に自分の信仰は強められただけじゃなくてですね。インターネット上の上でメッセージを書いたりまたは今日はおこがましくもですねセミナーまで開いてしまったりですね。多少は来ていただけると思うんですけども。そういうことであります。で、強くならなかったらね、そうですよね。自分の足を苦しく強かったらね、人なんか支えられないですよね。でも、この人強くなって飛び跳ねちゃったりしたんですからね。だから、倒れそうな人だったら、この人支えられたかもしれないですね。そういうものなんであります。で、ナザレのイエスの名のうちに、真に我々が昨日まで歩けなかったものを歩ませる力が、これはこれは一瞬の癒しでありますけども、皆さんの具体的な歩みの中では、これは時間かかるかもしれません。なぜなら一瞬で、昨日までとんでもないクリスチャンが一瞬にしてとんでもない素晴らしいクリスチャンだったって、それはちょっと違うんと思うんですね。でも、求め、ナザレのイエスの名を求め、祈り、求め、祈っていくなら、多少時間かかっても、明らかにくるぶしは強くなります。そして、単にやっと歩いてるだけではなくてですね、踊り上がっちゃうんですね。まっすぐに立っちゃう。歩き出した。 単に歩くだけでもすごいことですけどね、まともに歩けなかったら歩くだけでもすごいんだけど、歩くどころかですね、もっと難易度の高いこの飛び跳ねたり、跳ねちゃったんですね、ジャンプしちゃったんですね。で、そういう感じですね。やっぱすごい歩行ですよね。そうなっていくんであります。あの場合によっては自分の歩みだけじゃなくて、ね、他の人の歩みを多少なり助けたりですね、行くんであります。それはイエスの名に力があるんですね。だから多くの場合この箇所が言ってることはですね、あの言わん明らかに言ってることは、あの真に求めることは大事なんだけども、求める対象が違っているならあなたには真の癒しは来ないということを言ってる、そういうふうに理解します。施しを求めたんですね。でペテロヨハネもなんか金銀持ってるんじゃないか、施しを求めたんですね。具体的には小敷が1万円とか5000円求めてたんですけど、例えの意味合いは信仰の器の金銀、信仰によって何とか生きていこうっていう人の器信仰って感じですね。でも解決のポイントはなぜのイエスの名前になってるんですね。この方に真に祈り求め、そこに時間を割きエネルギーを割いてですね、祈ることに力を入れたんですね。その人は真の癒しを求めるってことですね。だから同じ時間使っても違う正解巡りしてる人って言うんですよ。あの私が前言ったように、あのロドニーハードの正解行ったんですけど、まあ、あれは1回しか行ってないんで、99年だからもう10年も前なんですけど、ね、その時の証を繰り返して言ってるんですけど、あれ以降行きたくはありません。ああいう笑って変な例の集会ってですね、変な例映っちゃったら嫌ですからね、あの行ってません。でもその正解行った時のことをよく覚えてるんですけども、私が一番端っこの方を座ってたんですね。したらなんか顔が東南アジア系の人が来てましたね。でその人がここの場所は私が取っておいたんで、なんとかとか、なんかこう他の人が座ったらなんか文句言ったね、英語で文句言ったんですけどね。で、なんか私はなんとかでシンガポールが来たとかなんとかなんとか言ってるんですね。追っかけがいるんだなと思いました。あのロドニーハードですね。日本から来るだけじゃなくて、遠い外国から追っかけて来る器なんだなと。そのエネルギーは立派であります。でも聖書的ではありません。施しを求めて、まして悪霊の器に施しを求める最悪であります。間違って、だからね、やぶ医者を追っかけてるようなもので、こう根本的な解決はありません。でも、解決の方法は明記されています。なぜならイエスの名によって、癒されるということですね。だから、これを、的外れになってしまうことはない。こういうポイントにおいても、的外れってあるんですね。まあ、罪は的外れって言いますけども、器をガーッと求めちゃうって、明らかに的外れなんですね。でも、イエスの名を素朴に求め祈り、ここに力を注ぎ行く人は真に癒しを求め、与えられるんですね。で、まあ繰り返してるんですけども、おかげさまで、かつては私もそんな似たようなもんだったかもしれないですけど、今はね、多少ないともくるぶしが強くなって、そうあんまり倒れなくなってきた。神様あれ見だなというふうに思います。で、この箇所はポイントとして言ってるのは、メッセージは今のことのみです。これを繰り返し言ってるんですね。実質、そしてこれが施しを求めるために、宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペトロとヨハネに付きまっている、取っている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいると、彼らのところにやってきた。ペトロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですかということですね。ここも同じポイントが書いてあるんです。この箇所何節もどの節も同じポイントが書いてあるんです。で、ヨハネとかペトロに付きまとってるから、なんかこの器がすごいんじゃないか。で、ペトロとヨハネが否定している、ここにポイントがあります。なぜ我々の方を見てるんだ、見る方が違うぞと言ってるんですね。まず自分の力とかですね、人の力で癒されるとかですね、これはずれた的外れなことを求めている。で、また信仰深さと書いてあるんですね。これを求めている。これも違うぞということですね。信仰深さってこのキングジェームス訳で見るとホーリネスって書いてあるんですよ。ホーリネスはなんか語りかけあります。 私なんでそういうかというと、私も実はホーリネス系の教会にいたんですね。ホーリネス系の教会って清さを非常に求めるんです。で、まるでなんて言ったらいいでしょうかね、修行みたいなものですね。で、清さをぐっと求めるんですね。ジョン・ウェスレー以来の伝統ですね。でもちょっと間違っております。自分がぐわっと清くなって、そしてその清さの中で、ね、神が働くっていうんですね。これは人間のなんか努力みたいなもんであります。でそのことありえないです。で、私はそこで随分苦労しました。ちっとも清められない、どうしたらいいんだろうって、何年も回り道してしまいました。で、全然いろいろね、牧師の前で罪を悔やたまないと許されないと、そうかと思ったけど、なんかそういうこと言うんですね。ちょっと異端的な教理ですね。で、恥かきながら牧師の前へ行って罪を悔やたまたりですね。そんなことは今ありえないことだと思うんですけども。でも全然清まれません。信仰深さに全然清まらなかった。全然信仰歩みが変わらなかったんですね。間違ったものであります。で、ここに実は聖書が書いてあるんです。信仰深さで癒されありえないんだって言ってるんですね。だから聖書はちゃんと読まなきゃいけません。そうなると何年も回り道してしまいますからね。違う。でもある時おかげさまで、まあいろいろ紆余曲折はあったんですけども、あらゆる失敗を通したんですけども、でもこの方のみしか頼る方法ないんだってことは、ある意味で自分も開き直ってですね、求めました。そしたらおかげさまで歩みがそれなりに強くなってきたんですね。そんなものであります。だからどうぞ、我々はこの箇所の中であらゆる間違いについて書いてある。信仰を正しく歩めない人がどのように何を求めていったらくるぶしが強くなって信仰の歩みができるか、正解と及び失敗例がいくつも書いてあるんですね。それを読み取らなければこの箇所を読んだことになりません。で、神様は明らかに語っているんです。でも主が目を開いてくださるときですね、苦労います。だからどうぞ、あらゆるクリスチャン結構長い間間違えちゃうんですよ。でもポイントは、かつてから聞いていて、そして身近な方法であります。ナザレのイエス・キリストを何よって求めてですね、歩む。で、それを求めていくんですね。そうすると例外なくくるぶしが強くなってですね、歩むだけじゃなくて飛び跳ねちゃったりしてですね、わーってその栄光を見てみんな驚き呆れて集まってきた。どうしてあの人あんな恵みなんでしょうって。ポイントはイエスを名なんですね。みんな知ってる、クリスチャン、イエスを名に実行しないんでありますね。知ってるんだけども、結構求めてない。で、何かというと、ね、器が来るとそこを来る。だから実行は伴ってない。で、我々はしかし、ぜひ、この方によるですね、癒し方法をですね、求めていっていただきたいと。そんな風に、思います。今日は、そこまでにさせていただきたいと思います。